恵みをいただく御言葉は、ヨシュア記の一章3節から6節までです。ヨシュア記一章3節から6節。あなた方が足の裏で踏むところは、ことごとく私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。あなた方の領土は、このアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土及び日のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を、あなたはこの民に継がせなければならないからだ。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは私たちになんと素晴らしいものを用意してくださったことでしょうか。罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命、これらは目に見えないものですが、しかし確かにあなたが与えてくださると約束してくださったからには、私たちはそれをただ信じて感謝して、それをいただくというたしなみを与えてください。あなたが全てをなしてくださいました。あなたはすでに先んじて勝利し、そして私たちはただ行って足の裏で踏むだけ、それで私たちのものとなる。主よ、どうか今日この信仰によって得るというこのたしなみを教えてください。強く大きくなることができる、その根拠を、その信仰を教えてください。この語るしもべの唇を清め、整えてください。またこれを聞く一人一人の耳を、心を清め、今これに預かることができますように、命に豊かに預かることができますように、イエスよ、あなたが導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。ヨシア、彼はずっと今までモーセの後ろについてきて、で、全てモーセが、ね、主と共に歩む様を見ておりました。そして同時にヨシアはモーセがいかに民の矢面に立たされているか、いかにこの民、モーセが導いているこの民が、手強いか、固くなか、それもまた同時に見てきました。実際ヨシア自身もですね、40年ほど前、モーセとアロンと、またヨシアとカレブ、この4人だけが孤立して、他の後の、およそ60万の人たちはことごとく、エジプトに帰ろう、モーセとこのヨシア石で撃ち殺せ、そういう場面に持ってくわしました。でも主ご自身がですね、味方についてくださいました。なぜなら主の御旨にの通り、ね、それを信頼して守り行おうとしたのは、当時、ね、60万のうちのたった4人だけだった。主の側についた4人を主は弁護し守り、実際その当時のですね、他の60万の人たちは今どこへやら もういないんです。アラノンで全部死に絶えました。主の側につかなかったからです。でも主の側についた4人、本当に60万対4、とても分が悪いものであるんですが、でもそれでも主の御旨に聞き従おうとするのがたとえ4人だとしてもですね、主は60万は捨て去る、4人を取るんです。信仰がある方を主は良しとされ、たとえ、ね、4対60万だとしても信仰がない方を主は敵対されるんです。ヨシアは恐れがあったのかもしれませんね。このヨシア家は強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、その言葉はもうこのヨシア家一生だけで3度4度出てきます。ヨシアといえば何かそういうイメージがあるんですけども、でもそれはヨシアは実際事実その通り本当に強く惜しい行動を示しました。2章以降のところでのヨシアの行動はとても強く惜しいものです。ヨシアはもしかしたらですね、それ当初は恐れていたかもしれません、おののいていたかもしれません。なぜなら主が 3回とも、ね、3度も言わなくてはならないことですから。でもヨシアはその主から言われた通りの行動をした結果、その行動の実態が、ね、伴いました。人はですね、その行う行動によってその人となりは決定されるものです。親が祝福を与えたその祝福の言葉通りになるとは限らないですね。その人本人がどう行動したかによるんです。ヨシアは誠に強く惜しい行動を取りました。ヨシア、モーセはもう死にました。あの偉大な神と面と向かって顔と顔とを合わせて親しく語ったあのモーセ、今まであらので40年もの間イスラエルを導いたあの偉大な指導者モーセはもう死にました。もうそして、モーセの肩にかかっていた重荷は今度はヨシアの肩にかかってきます。いかに神様がしてくださるといえども、でも実態、現実目の前にいるこの60万以上の民を導かなくてはならない。敵にこれから相対さなくてはならない。ヨシアは、見ました。またイスラエルの民も見ました。あのカナン人は、強そうです。堅固な町々があります。なんか、巨人、まあ、2メートルを超すような、そういう 巨体の人たちも、そのカナンの地におります。まあ、これをそのような状況を見る限り本当に、恐れ不安それがのしかかっても不思議ではないんですけど、でも主がですね言われること、それはもうその土地あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私はモーセに約束した通りあなた方に与えていると、主はもう与えていると言うんです。主の御言葉、主の言われていること、それが人間の思いはかる現実とかけ離れているような時が確かにあります。このヨシアが立たされているこの時の状況はそうだったかもしれません。主はもうすでにあなた方が目で見ているこの土地はすでに与えている、でも現実は目の前にはエリコとかとても堅固そうな城塞都市が目の前に広がって、その城壁は我々に敵対して立ち向かっている、そこの城門は我々に対して固く閉ざしている、その城壁を守っている人々はことごとく背が高くて強そうだ。このようにですね、主が与えてくださっている御言葉と現実、それに対する現実、何か違うかのように気がする時もあります。でも 主の御言葉の真実の方をですね、それを受け取ってそれを信じていくのであるならば、その現実は真実にどんどんどんどん打ち負かされていき、結果的にはですね、真実の方が勝つんです。ただしそのためにはまず私たちの側の行動が必要なんです。主が言われたのは、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、ね、すでにもう与えている、あなた方に与えたということはですね、足の裏で行って踏む必要があるんですよ。40年前の人々は、ね、もうすでにあなた方に与えたと、敵はあなたに渡していると主が言われました。ということはもうあとは足の裏で踏むだけなんです。でも40年前この民はしなかったんです。恐れて尻込みしてエジプトに帰ろうと言い出してですね、あの指導者モーセとか、あとヨシアも石で撃とうと言い出した。でそこで神はその不信仰な者たちを、彼らの信じた通りに、ね、荒野で滅ぼしたんです。彼らが信じた通りに、ね、この民、この約束の地は我々は、受け継ぐことができないと、その信者と信仰の通りに主は返されたんです。ヨシアと彼は信じた通りにこの土地をものにしたんです。ですから私たちはまずですね、現実と真実が相反して横たわるとき、真実を信仰して、そして足の裏で踏むという信仰の実態を行動でもって示すべきなんです。ヘブル人への手紙の11章、これを黙想の時にお読みしました。有名な言葉です。ヘブルの11章の1節からのところです。ヘブル書11章の1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。アメン。ここに信仰の定義が出てきます。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる、2通りのタイプがあります。信仰はまず望んでいる事柄の保証をする、保証です。別訳で実体とあります。この保証、保証という言葉、ギリシャ語ではフーポスタシスです。これはですね、権利証書という意味があります。信仰というのは望んでいる事柄の権利証書、信仰とは望んでいる事柄の実体です。権利証書というとね、何か法的な手続きをするときに、よく出てきますね。この聖書、いろいろな我々に関する権利が記されております。イエス・キリストを信じるならば永遠の命がもらえる、イエス様を信じるならば罪が許される、イエス様を信じるならば体のよみがえりの希望が与えられている。今まで多くの人々が死んでいきましたけれども、イエス様を信じて死んだ人々は再びよみがえって永遠の命が与えられる、ね、そのことは何で、一体その証拠は何ですか。信仰です。信仰が権利証書です。例えば私がですね、この、この教会のビルは、ストックタワー大通公園、1号棟ですけれども、このストックタワー大通公園のビルの、2階だけでなく、3階4階5階も14階に至るまで全部、天聖キリスト教会が持っているという権利証書があればですね、それを、ね、かざすだけで、ね、ここは私たちのものだって、3階4階5階5階のに今いる人々にその権利証書を見せればですね、退去せざるを得ないんです。その3階4階5階の人たちは、そのためにはまず行って足の裏で踏む必要があるんですね。3階4階5階に。でそれで主張しなくてはならない、 権利証書を見せなくてはならない。その見せないと、足の裏で踏まないと、行かないと、たとえですね、真理の上で権利証書としては天聖キリスト教会のものだと書いてあっても、行ってそこを占拠しなければ自分のものにならないんですね。カエサはヨシアに、あなたの足の裏で踏むとかことごとくあなたに与えていると言いました。ですからヨシアは実際に行けばですね、その実態を得るんです。ヨシアに言われたのは、一章四節のところの、あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイがユーフラテス、ヘテ人の全土および日のいる方の大海に至るまでである。要するに東はタイがユーフラテスからで、西は大海に至るまで、皆さん聖書を通読された方、イスラエルが果たしてタイがユーフラテスからずっと大海に至るまでを占拠したことがあったでしょうか、ね、ユーフラテス川、そちら側まではちょっとまだイスラエルは占拠したことは、ね、まあ、ソロモンの時代に、そのところを平定したことはあったかもしれないんですけど、でもイスラエルの領土としてはにはまだなっていなかったでしょうね。ヨシア記の時代、ね、取るべき領土はまだなお多いと、ね、ヨシアが死ぬ前に、だからあなた方はまだ行って、その足の裏で踏んで強く惜しく大胆に進み行って、そこを領土としなさいと、ね、そういうふうにヨシアは、ね、死ぬ前にそうイスラエルの人々に指示して死んでいきました。でもイスラエルの人々はとどまってしまったんです。そこでタイがユーフラテスまで行かなかったんです。現地人と仲良くして、滅ぼし尽くしなさいと言われているヘテ人、ヒビ人、エウス人たちを、自分たちの中に残したまんまのほほんとそのまま、ね、生活しだした。でそれでですね、それが災いとなってしまった。信仰の通り足の裏で踏んでいかなかったんです。天聖教会がこの14回まで全てだ領土だ、権利証書が与えられたとしたならば、3回4回5回までは占拠した、6回よりも上は、ね、もう5回まで占拠したんだったらもうそれで十分だ、ね、もう十分幸せになった、何も6回以上上まで行かなくていいんじゃないかっていうところでとどめて、でそれで7ままで行こうとするようなものだったんですね。主が、ね、あのタイがユーフラテスから西は日のあの大海に至るまでと言われたからには、しっかりとタイがユーフラテスまで、ね、戦いをやめなければよかったんですけども、でもやめてしまったんですね。信仰、それは望んでいる事柄を保証するものです。そしてもう一つ、目に見えないものの実態です。まだ見ていない事柄の確信です。目に見えないものを確信させるものですとあります。その確信、それはギリシア語ではエレグオコス、それはですね、証明とか証書、監査証書ですね。そのエレグコスというギリシア語は、現代のギリシア語では通信簿だとか、あるいは車の車検証明書とか、証明書、あるいは会計の監査証明書、そういった言葉で用いられます。信仰とは見ていない事柄の実態。通信簿って子どもたちの学力を表すものですね。子どもたち、1,2,3 3人いる子どもたちの外見を見ただけではその3人の学力は分かりません。でも通信簿というものがあれば、その子どもたちの学力が分かりますね。信仰者もそうです。信仰者 ABC 3人いるとして、でも ぱっと見分かりません。しかし信仰があるならば、その人はパッと分かるものです。信仰によって、例えばエノクは死を見ることのないように映されたとあります。エノクはですね、信仰があったことは死を見ることがなく、神様によって映されたというその、ね、通信簿によってはっきりと分かりました。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神様に捧げました、ね、そのカインよりも優れた生贄を捧げたというそのものが通信簿です。皆さんはどれほどの、ね、信仰の実態、通信簿を神様からの評価を得ているでしょうか。敵に対して勝利しているでしょうか。皆さんは健やかな日々を送っているでしょうか。神様から、ね、祝福されたという実態があるのであれば、確かにその目に見えない信仰がですね、皆さんのうちに表明化、現実化、実体化されるわけです。ですから本当に、ね、神様は報いてくださる方だ、神様は癒してくださる方だ、それをですね信じてその通りに進みゆくならば、それが実体とされ、そしてその実体とされることがですね、本当に積み重なっていくキリスト者は、ああ確かにこの人には信仰があるな、それが分かるものです。私たちはイエス様につく者たちです。イエス様こそ誠のブドウの木、そして私たちは枝です。そしてイエス様につながっているならば、豊かな実を結びます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制、そうした豊かな実を結びます。皆さんは、ね、愛で満ちているでしょうか。喜びがあるでしょうか。平安があるでしょうか。寛容さがあるでしょうか。そうした実りをですね、実体として結んでいるのであるならば、本当に、ね、通信簿は、ね、よしよしよし、良い、普通、悪い、まあ、私が小学校の頃はその3つ評価だったんですけども、ね、愛、よし、喜び、普通、平安、悪い、ね、なんかそんな感じで、通信簿がなるとしたら、面白いですね。一度自分自身で通信簿を作ってみるといいかもしれません。愛は5段階評価でどのくらい今どこにあるか、喜びはどうあるか、ね、自分で自分に問いて、でそれで本当に自分の信仰の状態を、ね、あもっとこの方面で、ね、ちょっと自制が足りないなって思ったら、イエス様この自制をもっともっと結ばせてくださいと、ね、足の裏で踏み行けばいいんです。とにかくヨシアは、ヨシアに与えられているその約束、それは本当に膨大なものでした。あなた方の与えられている領土はあのレバノンから大河リューフラテスまでだ、ね、そしてあなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう、一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない、これは何という素晴らしい約束でしょうか。ただ主からこう示されているのであるならば、それらしく振る舞うべきなんです。いかに敵がですね巨大であろうとも、いかに敵が堅固な要塞を持っていようとも、でもそれに信仰を持って立ち向かわなくては、足の裏で踏んでいかなくては、そういう信仰を実体化させる、要するに守り行わなければどうしようもないんですね。私たちの側に与えられている責任、それは足の裏で踏んでいくということです。ですから皆さんの人生の中、いろいろな要塞が立ち塞がっているのであるならば、私たちが主イエス・キリストにある御言葉に対する従順と服従、 それが要塞を打ち破るほどの力のある兵器だ、示されているからには、私たちは要塞があったとしても、もう今まで人生で負けパターンに陥っていた、あのことこのことの罪の性質、そのような癖、そういった要塞、それらは御言葉に対する従順によって打ち破ることが可能だと書いてあるからには、その通り、ね、恐れず強くあって、大きくあって、それらに相対していくべきなんです。で、実際にこのヨシアのように足の裏で踏んでいくならば、その方面で勝利し、今まで、満喫できなかったような良い領域を満喫できるようになり、今まで得てい、いなかった素晴らしい良い地を得ていくことができるようになるんです。本当に人生ですね、いろいろ気づいてきた人は、心の領土がとても狭い領域におります、ね、社会に出てもあの人この人に社会は私を打ち叩いてきた、恐ろしい、だから家の中に閉じこもっていいよ、そんな感じで心を狭く、ね、動ける領域を狭くしてるんです。でもその恐れをですね、御言葉によって打ち破って、御言葉に従順服従することによって要塞を打ち破っていけば、どんどんどんどん領土が拡大していて、心が広くなっていくんです、ね、社会は自分に敵対していたと思っていたら、でも、ね、信仰によって踏み出せば そうでもなかった、恐れに足りなかった、ね、社会に出て、ね、仕事をすることができるようになった、もっと人とコミュニケーションできるようになった、収入が入ってきた、仕事がより多くできるようになった、ね、それまで海外に行くことを怖がっていたのが行けるようになった、海外の人たちとコミュニケーションできるようになったと、ね、そういうふうにどんどんどんどんここの領域は増えていくんです。恐れることなくね、御言葉の真理に立ち、ね、あなた方は神の子である、ね、誰が、ね、敵対できるだろうか、ね、その言葉を信じてその通り行えば、どんどんですね、領土が拡大されていくんです。ただ我々に示されている責任、それは信じて足の裏で踏んでいくということ、それならば誰一人として御言葉に従順し服従する者の前に誰一人として立ちはだかる者はいない、主が共におられ、主が見放さず見捨てない、だから強く大きくあって進み行きなさい、なぜならあなたはあなたの信仰によって生み出した息子娘たち、あるいは肉の息子娘たちにその良き領土を継がせなければならないからだ。どうか皆さん、このヨシア記の御言葉を皆さん自身に適用してください。適用するならば皆さんは確かに勝利していきます。皆さんの人生の領域で今まで踏み入れたことのなかったような素晴らしい領域を勝ち取っていくことができるようになります。皆さんの内にある要塞、それらも御言葉に対する服従によって勝ち得て、あまりある勝利をもたらすことができるんです。どうか皆さん一人一人の心の内の領域はますます信仰による一歩を踏み出し、足の裏でどんどんどんどん踏み出していって、より多くの領域を勝ち取る皆さんでありますように。私はですね、ちょっと前です、このパスターになる前に夢を見ていたんですけども、よく、まあ、見ていた夢、私が住んでいた、そのアパートの部屋によく似た部屋の中にいるんですけども、その部屋には実はですね、私の知らない足をあまり踏み入れたことのない部屋が実はいくつもあって、ね、あの 1DK ではなく実は 3,4DK ぐらいあった。でもっと調べれば 6,7DK ぐらいあった、ね、普段踏み入れていない領域があった。でもその領域に踏み入れるとですね、何か、お化けがいそうな恐怖感を覚えたり、物が散らかっててちょっととても住めるような状態でなかったりと、ね、非常に多くの部屋があるんですけども、でもその領域に踏み入れることもできない。 でもですね、私のうちの恐れや不安が取り除かれて、どんどんかつて受けてきた傷が解放されていくたびに、その平安の領域、夢の中に出てくる部屋はですね、足を踏み入れて住める領域がどんどんどんどん増えていく、そういう夢を見ていた時期がありました。もう今パスターになった現在、その夢を見る必要はもうなくなったから最近見ておりません。皆さんもですね、可能性を秘めてるんです。いろんな領域を獲得する可能性を秘めております。ただ信仰によって踏み入っていけば、主イエスにあってその心の中にある、ね、いろいろなガラクタを取り除き、お化けを打ち叩き、そうしていけばその部屋どんどんどんどん獲得していくことができるようになっていくんです。どうか皆さんも信仰によってますます多くの領域を勝ち取っていき、そして皆さんに属する息子娘たち、霊的な子子孫孫にその領域を継がせていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたはヨシュアに対し、あなたが占領するべき約束の地とはこれであると示しました。その領地は未だまだイスラエルは得ておりません。踏み進まなかったから、信仰から離れたから、神様に敵対したからです。主よ、どうか私たちは決して信仰から離れることなく、そして恐れず進み行き、私たちに示されたこれが約束の地だ、これを占領しなさいと言われているその地を大胆に進み行って占領し勝ち取ることができますように、どうか一人一人のその人生における領土をもっともっと信仰によって実体化し獲得していくことができますように、どうか私たちは本当にもっと戦う術を身につけさせてください。勝ち取る地を足の上で踏み行くことをもっともっと教え、そしてその勝利の味をもっと味わわせてください。どうか生徒たち一人一人がますます信仰によって多くを勝ち得ていくものでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。